近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは前回に引き続きヘアコンタクトでおなじみ、育毛や増毛に関するサービスや関連商品を販売する株式会社プロピアの保地博社長です。
ヘアコンタクトのプロジェクトチームっていうのはね、当初20名で始めたという話をしておられましたけども、はい、やっぱり一人でも夢は見れますけども、10人20人になってたらね、こういう商品が作っていけるんですね。今週もいろいろ今後のビジョンも含めてね、落ち社長に聞いていきたいというふうに思います。
はい、今回もこれからのお仕事や生き方のヒントになるお話たくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは前回に引き続き株式会社プロピアの保地博社長です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺いましたが、今回はこれまでの経験で学んだ保地社長のポイントと題してお話を進めていきます。それでは早速、プロピアの保地社長が経験から学んだポイント、その1、考えるよりはまず行動。
これどういうことでしょうか。はい、
今まで僕はもう思い立つとすぐに何でもかんでもやってみる性格なんですね。
はい、
だからまあ小さな開発だともうその程度で済んだんですけども、今回はやはりもう、もう開発にヘアコンタクトは年商の半分つぎ込みましたんで、下手すら飛んじゃうわけですね。でもどう考えても極薄フィルムに、これって極薄フィルム作ってる会社に言わせるとですね、ピンホールの穴を開かないように作るわけですよ。で、大きなロットが出来上がって検品の時にピンホールの穴がいくつかあると、そのロット全部捨てるわけですね。そこまで気を使って、要するにうちのフィルムは特に微粒子を潰して作ってるフィルムなんで、非常に種子性があって、薄いわけですけども、その穴を開かないように作ったものを針で穴開けて糸通すわけですから、それ考えたらもうできないでやってないんですよね。
常識ではできないと。
できないということですね。だ、それをまず行動してやってみなきゃわからないだろうということで、結局まあスタートしたんですけども、まあ結果ですね、失敗はたくさんありましたけども、もうやめようって話も何回もあったんですが、
はい、
でまた新しい発想をちょっと言うとですね、じゃあまずやってみようか、その連続で、まあ、あの商品が形になったんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。考えながら動いてると行動できなくなりますもんね。
そうですね。
動きながら考えるってのが大事ですよね。
そう、いい言葉ですね。いただきました、これは。
続いてプロピアの保地社長が経験から学んだポイント、その2、私利私欲を捨てての経営。
これはどういうことでしょうか。
はい、僕は例の稲盛会長のですね、本を読んだ時にも、あの方も私利私欲を捨てなさいと、いう、まあ、教えがあるんですけども、本当にそう思いました。例えば今回協力していただいた機械は、うちがプロジェクトチーム作りましたけども、部材を作っていただいている、例えば帝人さんもそうですし、まあ、日東電工さんもそうなんですが、やはりこれを儲かりますよっていう事業計画で動いたかっていうと、持ってきた会社がどこの馬の骨か分かんない会社なわけですから。
ああ、だから最初はですね。
そうなんです。もうおそらくダメだったと思いますね。もちろん非常に苦労しましたけども、あそこがうんって縦に頭を振ってくれるまではですね。でも、たった一人の担当がですね、やっぱ私利私欲じゃないんだと。こういう話があったんです。経験したんですけど、平成3年ぐらいにですね、小学生の男の子がですね、円形脱毛症できたんです。耳の上に円形ができてた。500円を一回り大きくしたぐらいが。
なるほど。
で、お母さんと一緒に来られてですね、何とかしてくれと。で、当時、まあ今でもそうですけど、やっぱしどんな薄い 0.1 ミリぐらいのカツラをつけてもですね、貼ってもわかるんですよ。特にもう刈り上げてますから。で、そこで僕はハムカツラをお勧めして、で、上のカツラの毛でうまくカバーをしながら、まあこれしかで方法ないですということでお勧めしたんですね。その次の日のお母様からお電話が泣きながらありまして、学校で外れたと。で、転校したんですよね。もうね、悔しさとね、もう 本当にどうしたらいいかもわかんないしね。まあその思いが、まあ絶対にそのもう私利私欲捨てでもそういう方のためにもう商品開発をしたいという思いがすごくあったんで、何回もあの2社にもう叩いた時にはその話、いろいろな話をですね、お客さんの声をですね、言いました。そしたらもう、たった一人の担当、あの2社ともそうなんですけど、たった一人の担当が、うん、私もその夢変えたいよと、
うん、
ただうちみたい大企業はそう簡単に動かないよって言っていただいたんですね。で、たった一人の担当が2人になり3人になり4人になり、でそれでこそこそこそこ最初のうちは開発を続けていただいたんですよね。
なるほどね、一人でも夢は見れるけども、それがね10人20人だと夢が叶うんですね。
そうですね、
経営という立場よりも消費者の立場になっていろいろと考えているという部分では、うん、近藤社長とやっぱり共通する部分多いですよね。
そ
うですね、
その小学生の子にぜひねこのプロピアの商品を ね、はい、
そうですね、
つけてあげたいですよね。
そうですね、
はい、それでは今後のことも伺っていきたいんですけれども、
星社長の、はい、あの10年後のビジョンっていうのが、はい、どういうものなんでしょうか。
そうですね、まあ、10年後というか、まあ、今5年後ぐらいしかまあ見えないんですけれども、
うん、
まずは先ほどのようにそのお客様の声を形に変えていく、うん、まあ、ヘアコンタクトももちろんそうなんですが、ただこのヘアコンタクトは 目の例えばコンタクトレンズにで例えるとですね、まだハードコンタクトレンズのレベルだと思うんですね。これからソフトコンタクトレンズの開発があり、そしてソフトコンタクトでも乱視矯正ができるようになり、老眼も対応できるようになり、そしてカラーコンタクトになっていくという、まだまだやらなきゃいけないことたくさんあるんですね。でまずこれをこれからもやっていくのと同時にですね、やはり文化を変えたいですね。
文化を変えたい、
はい、この業界の文化を変えてみせようと思っております。今まではですね、やはりその歌舞伎役者さんがつけてたカツラがそのまま男性カツラになってますから、はい、要するにもう乗せる、
そうですね、
貼り付けるというのが、今までのカツラですね。まあこれを完全に、そうではない、そして恥ずかしいもの、隠すものという、これ我々は遊ぶもの、楽しむものという商品にしていく。まあこれはもう絶対やっていかなきゃいけないと思います。要するにあの当時です、昔何年か前にその武骨なメガネがあった頃ね。うん、まあ、漫才師がよくあの牛乳瓶の装具をかけてテレビ出るとみんなわははっと笑った頃ありましたね。この頃って男性は仕方なくかけましたけども、女性っていうのはそのメガネを嫌ってたわけですよね。で家でかけていても出かける時には外してデートをして、結婚する前にカミングアウトしたなんて時代が本当に数年前にあったわけですよね。もうそれを変えたのはコンタクトレンズで、出たばっかしの時にはいろいろ言われました。でもそれでもどんどんどんどん女性が市場を作っていったわけですよね。
それとあれのすごいところっていうのは、コンタクトレンズっていうのは、はい、そもそもおしゃれで作られたもんではないのに、
そうなんですね、
いつの間にか色が変わっていって、
そうなんです、
おしゃれなね、
そうなんです、
目が悪くない人までつけるような、
そういうことなんです、
商品になってきましたよね。
そういうことなんです、そうなんですね。だからまあここで、まあメガネ屋さんも頑張ってその圧縮レンズを作ってですね、牛乳瓶の層を薄くしてきました。牛乳瓶の底と言われたレンズをね、薄くしていった。でコンタクトレンズもさっきお話したようにソフトレンズとか、乱視矯正できるようになっていった、そのうち縁なしメガネもできた。どんどん裾が広がって、
うん、
当時はおそらく 0.1 という視力とか 0.2 という本当に生活に困るような人しかメガネかけなかったのがですね、うん、今ちょっと悪くても平気でかけるし、女性は平気で私コンタクトという時代になりましたよね、
うん、
これを我々がやらなきゃいけないと。
だから逆におしゃれでこのプロピアの商品を使う人も、はい、どんどん出てくる、
そういうことです。
ですよね。
そうなんです。
なるほど、このマーケット大きいですね。
そうですね、
ね。近藤高見
サクセストーク。さてこの番組では皆さんから届いた悩みや相談について、今回のゲストプロピアの星社長と近藤社長に答えていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
早速ご紹介します。こちらですね、安則さん、39歳の方です。お子さんが2人いらっしゃるそうです。今回は部下の指導方法についてご相談をさせてください。昨年の11月に他部門より私の部下として同年齢の勤続年数は上のものが配属されました。実は問題社員であったため、私どもの部門へ回されました。配属されてから約半年になりますが、未だに仕事の内容が理解できません。私の指導不足もあると思いますが、本人の仕事に対する意識、新しい課題に対する挑戦の気持ちがないことも要因の一つだと思います。本人とディスカッションの時間を取り話し合ってはいますが、最終的には私が感情的になって話がまとまらずに終わるのが 常です。上司にも相談しましたが、抜本的な解決策がないため手をこまねいている状態です。このような状況では本人も楽しくないことはもちろんですが、周囲の者も非常に迷惑します。このようにやる気のない、能力が不足している社員を指導する上での心構えなどがございましたら、ぜひ教えてくださいということです。
今ですね、話を聞いてて、その3つのポイントがあったんですよね、
はい、
私の指導不足ということと、自分が感情的になってしまうと、
うん、
そして退職してくれたら自分が楽になると。
そうなんです。本音を言えば退職してもらった方が私としては楽ですと書いてあります。
これはでも上司としてはダメですね、うん、人を見るっていうのはね、人は自分のことだけでも大変なので、ね、それで部下を見るっていうことはその人の人生まで背負うわけですよね。だそういう意味ではその大変なこと、苦しいこと、悲しいこと多いわけですよ。だけどそれを乗り越えた時の、いわゆるその部下から信頼を得た時のその喜びがあるから上司ってやっていけると思うんですね。だから先生をどうせやるんだったら、上司ってのは先生ですからね、だったらやっぱり金髪先生だってほしいですよね。
あ、
目指してほしいですよね、はい、そう思いませんか。
そうですね、
うん、
部下はどうなんでしょうね。やはり上司の背中見て育ってるんじゃないかな。もしかしてこういう部下がいるようであれば、自分に問題があるんじゃないでしょうかね。
そうですね。
やはりどんな細かなことでも、もう要するにクズ一つ拾うのもですね、全部部下にやらせるんじゃなくて、自分が率先垂範すればですね、部下もそれを真似るんじゃないかと思うんですけどね。
だから彼はやっぱりその説得しようとしすぎですよね、
うん、
やっぱりそのどうせご飯食べに行くんだったら、こう例えばご飯とは書いてませんけども、ディスカッションの時間を取りって書いてますけどね、そのお互いが納得するように話し込めてないと思うんですよね。話し切れてないというか、中途半端に終わっちゃってると。でもそれは一番はやっぱり愛がないからかなと、ね、こいつ何とかしたいと、ね、大切だというね、愛がないんじゃないかなと。
この方の微妙なところは、同年齢でその部下の方が勤続年数が上なんですよね、
なるほどね。
会社では先輩ということになるんですよね、
まあでもそれはもうね、年は関係ないですよね、上司になった以上は。
関係ないですか。
それは関係ないですね、気持ちはわかりますけどね。
ということはこの方はもうちょっと愛情を持って自分の背中を見せながらということでしょうか。
これ悩んでるってことは、この人もやっぱりその変わりたいとか何とかしたいっていう気持ちは必ずあると思うんですね、ですからその気持ちを忘れずにね、もうやる、その本気になってやっぱりその部下と、自分はこうなんだと、こうしていきたいんだと、お前どう思うんだということをね、本当の気持ちで話をしてほしいなというふうに思いますね、
そうですね。僕はですね、会社でこういうこと言ったことあるんです、新入社員の前でですね、皆さん今日からじゃあプロペアの社員になったからって、じゃあ襟を正しなさい、何をしなさいって話は僕では一つもしませんと。じゃあ会社に入ったからには何をしなきゃいけないかって話を、しなきゃいけないんでしょうけども、一つだけ、言わせてくださいと、話したことあります。夢を持ちなさいと、皆さんどんな小さな夢でもいいから、車は買いたいでもいいんですよね、マンションに住みたい、買いたい、それでもいいです。 2LDK を 3LDK にしたいでもいいから、そういう夢をまず持つ。じゃあそれを実現するためにはどうすればいいんだと、でステップアップしていけばいいんじゃないでしょうかねという話を、まあ1時間経って話したんですけども、きっとこの方には夢がないんじゃないでかなと思うんですね。
この部下の方に。
そうです。
近藤社長と同じですね。
そうですね。今の話聞いてるとね、思いますね。明日への希望ですよね。
そうですよ ね。
それがやっぱり大きな意味ですり替わっていきますからね。
そうですよね。で個人的な夢もそうですし、例えばここで仕事に対する夢も共有できれば、部下と一緒に共有できればですね、同じその仕事面での夢を実現に、夢実現に頑張れるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
ね、やっぱりこの2人の関係で必要なのは、お互いどういう目標をね、持ちながら、
ね、
力を合わせていくかということだと思いますね、
お二方は実際にこういう状況になったことっていうのはありますか。
僕はやっぱありますね。まあこのパターンはないですけども、やっぱやんちゃものばっかり入ってきたりとかね、いろいろありましたけども、でもやっぱり僕の場合はやっぱり語り合いましたね。本気になって、まあね、いつも言いますけど、魂を殴り合えるような優しさのある関係、本気になって付き合うということ、そして一緒に共に心の汗をかくということをね、一番、それだけをやり続けてきたなというふうに思いますね。教育ってでもそうですよね。
でしょうね。
うん、
僕の場合は、特にこのヘアコンタクトの開発の時は、もうほとんど反対でしたから、みんな。上層部はみんな反対しました、 まあでも、その中で説得するんではなくて夢を持つ話をずっとし続けましたね。
情熱ですよね。
情熱ですね。でそれに皆さん、半信半疑でついてきたのはもう間違いないですね。でもある日こういうことがあったんですね。まあこの商品をあるテレビ局が取り上げてくれて、でそれを見た方がですね、東北から上野店にわざわざ来られたんですね。で60歳の方 でこの耳の前にこうありますね、これ瓶って言うんですけど、この瓶の部分がやけどでないんですよ、
うん、
で、体験したいということで、でその当時はもう今でもそうですけど商品が間に合わないんでほとんどお店には置いてなかったんですけども、たまたま大きなものが1個あって、その瓶の形にハサミで切ってあげてつけてあげたんですね。そしたらもうその方が泣き崩れてですね、もう40年間も人目を気にして生きてきたんだと、その神様からのプレゼントだって言ってたんですね。でこの話がですね、うちのスタッフにみんなに伝わりまして、それからみんな意識が変わったんですね。一つになったんですね。何があってもどんな壁があっても、これを絶対みんなに分からせなきゃいけない、この商品の良さを分からせなきゃいけないと、普及活動に我々頑張るよと、みんなの意識がですね、発売して1年かかりましたけども、もう今はみんなが同じ方向を向いてますね。あんまり今は会社内では厄介な問題はないですね、
うん、これはこの問題はやっぱ2人だけで考える問題じゃなく、その上の上司も出てきてね、
うん、
一緒になってどうすればよくなるのかと、うんね、それでもやる気がなかったらそれはやっぱりダメですからね、うん、プロの世界ですからね、うんうん、その場合はやるだけやってダメなら、まあ、やめてもらうっていう形になるかもしれませんよね、
うん、この番組ではお仕事の悩みだけでなく人生の悩み、お友達との人間関係、どんなことでも結構です。悩み相談お待ちしています。はがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高見サクセストーク悩みの係まで、メールの方は kondo@1242.com です。こちら悩み相談をご紹介した方にはサクセスの元がいっぱい詰まったサクセスの箱をプレゼントします。今回のゲストは株式会社プロピアの保地博社長でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
近藤高見
サクセストーク、近藤社長今週の一言。
成功者とは成長者なんだ。
初めて聞きますね、成長者という言葉、はい、これはどういうことなんでしょうか。
これはですね、人はよくあの成功してる人を見るとですね、やっぱこの人は元々から違うかったのかなというふうに、
すごいな
と、
元が違うな
と、元が違うなと、
はい、
自分には無理だというふうにやっぱ思いがちなんですよね。でも僕はね、常々考えてきたことがあって、それ何かっていうと、成功者は元々成功はしていなかったっていうことなんですね。
成功するということは、うん、その前があるということですね。
誰にでもゼロの原点があったわけですよね、じゃあなんで成功していったのかってことを考えると、はい、成長していったんですよね。
そうですね、
成長していった先にある日、まあ、周りの人から、成功者だって言われたわけですね。でも本人は成功者って言われても、おそらくまだ成長者で、まだまだ全然成功しないと思ってる人が多いと思うんですね。
どの社長さんもおっしゃいますよね、
うん、
まだまだ夢があると。
そうじゃないとそこでもう引退するべきだと思うし、やっぱりその社員に対して失礼ですよね、世の中に対して失礼ですよね。そういう意味では僕は学生なんかによく言うんですけども、成功してる人を見て自分の物差しで、心の物差しで自分の限界を勝手に測って、そして自分には無理だというふうに思うよりも、自分だって成長者だと、成長してって一生懸命頑張っていつか成功者になるんだっていう気持ちをね、持ってもらった方が楽しいんじゃないかなと、僕はそういうふうにして楽しんできましたね。
はい、私から見ると近藤社長は成功者なんですけれども、近藤社長はまだ、
いやまだまだ全然もうほんのプロローグっていう感じですね。始まりに過ぎないと、夢の途中だという感じですね、う
ん、はい。今週の一言は、成功者とは成長者なんだでした。こちらは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高見
サクセストーク、お送りしてきました近藤高見サクセストーク、近藤社長いかがでしたか。
いや、やってみないとわからない、まず行動っていう言葉がね、うん、僕も本当にその通りだというふうに思いましたね。夢は夢中になるとやっぱ叶うんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、ポチ社長も小さな夢でもいいからとおっしゃってましたよね、
うん、そうですね。それが大きな夢にすり替わっていくっていうのがね、僕は本当にその通りだと思いますよ。
はい、さて次回のゲストには横浜市の教育委員でヤンキー先生としてドラマにもなった吉家博之さんをお迎えしてお送りします。
これ楽しみですね。吉井先生、僕不安なんですよ。
そうなんですか。
うん、僕も会社作った頃不良ばっかり集まってね、
ね、頭の色が信号のようだったとおっしゃってましたもんね。
そうだから当時はスクールウォーズをね見ると涙が出てくるっていうかね、
はい、
あ、自分にもこういう世界が似たような空気感があったなというのがあったんですけども、うん、まあ、これが最近で言うとヤンキー母校に変えるね。
そうですね、
はい、これを見た時に、あ、素晴らしい先生だなというふうに思ったので、すごく楽しみです。
もちろん初対面でいらっしゃるんですよね。
初めてですね、
はい、はい。それではぜひ次回も聞いてください。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズファッションタイム、近藤高美サクセストーク。この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。